もしもし、テレフ
も
ォン
し
人
も
生
し。
相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
19歳の長男のことについてなんですけれども、
はい。
対応の仕方についてなんですけれども、
はい。あなたはおいくつ？
47歳です。
47歳。ご主人は？
49歳です。
で、そのご長男がどうなさいました？
高校3年の時の
はい。
に大学進学を希望してまして、
はい。
第一志望でもあったところ、先生も高校の先生も、推薦入試を進めてくださったので、
はい。
トライしたんですけれども、
はい。
推薦で合格できればと思って、本人もすごい成績もそれなりに上位にいて、
ええ。
本当に欠席とかもなく、ほぼ皆勤で頑張ってたんですけども、結局不合格になって、
はい。はい。
その時点でもだいぶ気を落としてしまってたんですけれど
はい。
も、その後、冬の一般試験とかもいくつか挑戦したんですけども、
はい。
やっぱりもうその時点でも第一志望のとこが不合格だったとこで、だいぶ気力とかもなんか失せてたのは分かってたんですけれど
はい。
も、免疫でどこかに行くっていうので、合意していたもので、
はい。
本当にやっとこ最後に 受けた滑り止めみたいなところに合格して、一応本人もそこでいいっていうことで、入学の手続きとか進めたんですけれども、
はい。
ちょっとコロナの関係とかで、
あ
4月5月とかって学校に行かなくてもよかった関係も、2ヶ月過ごしてて、オンラインもようやく始まったんですけれど
あ。はい。
も、やっと滑り止めで受かったところなので、なんか授業の内容とかも、高校で習ったようなところとかもあったりとかで、ちょっと内容が違ってたっていうことに、すごい、ますますやる気をなくしてしまいまして、続けられないってことで、本人も全然もうやる気をなくしてたので、一応退学っていう手続きを最近済ませたところなんですけれども、
はい。
これからのこととかもあんまり口を出さないように様子をずっと見てるところなんですけれども、どうやって接していったらいいのかなと思いまして、
はい。
ご相談なんですけれども。
はい。あ、なるほど。まずその、推薦が得られたにもかかわらず不合格になった理由を、ご本人はどう捉えてます？
面接の、口頭試験で、
はい。
一番だったら答えられるのが、ちょっと答えられなかったとか、そういうことは言ってました。
なるほど。それは実際にあれだったかな？ご自身の知識の中に入ってなかった部分なのかな？それとも上がっちゃったっていうか。
上がっちゃった方ですね。
ああ、上がっちゃった。
で、やっぱりちょっと本番とかあまり強いタイプではないので、自分はなんかもう本当に本番に弱いとか、プレッシャーに弱いってことは、重々承知の中でまたこういうことになってしまって、もう本当にそういうのがよく分かったっていうのもあって、もう本当になんか自信をなくしてるって感じなんですよね。
なるほどね。
高校の時とかも、担任の先生が言うには、それなりに友達付き合いはあったんだけど、もう自分の中ではそういうふうに、本当の友達っていう人が呼べる人がいないから、今とかも付き合ってる子がいないから、この今の状況を相談してる人とかも誰もいなそうなんですよね。なんかそれもまた本当にかわいそうだなとか思いまして。
なるほど。で、お家では何をやってらっしゃる？
ゲームですね。ゲーム
あ
と、ちょこっと自分の好きな漫画とか小説とかを読んでるぐらいで、
あ。あ、
本当
でも
ゲーム、
小説は読むのね。
若者向けの、
いわゆるゲーム依存症みたいにはなってない。
本当夜中までずっとやってて、朝も起きてこないとかいう時もあったんですけど、この1ヶ月ぐらいかな、なんかもう、でも、それじゃいけないとかって思うみたいで、朝はそういうみんなと一緒に生活しようとして、布団たたんで起きてきてご飯一緒に食べてますね。
まず、あなた自身はお仕事をお持ちなんですよね。
そうなんです。正社員で、
はい。
8時過ぎには家出て、
え。
6時ぐらいには今は帰ってこれるようにしてるんですけれども、
はい。
なん
と
か
ころ
もう自分
で、
から、自分からか、は
ご
い。
主人は、やはり会社のお勤め？
そうです。
で、ご長男とは親しく話をしたり、一緒に何かをしたりってされます？
夫もそういう仕事熱心でも、家庭のことより仕事みたいな感じのとこがあったので、で、私も正社員で働いてたので、それまでってなんかもう二人で仕事を と家庭どっち優先するかみたいなことで言い合いになっちゃったりとかするようなとこもあったんですけど、
うん、
今はもうそういうのは だいぶ解消されて、お互いにもう本当に時間作って早く帰るようにして協力してやるようになってます。
なるほど、
はい、
そうすると今日のご質問は何ですか？
だから今ってどこも仕事もしてないし、予備校にも行ってないし、学校にも所属してないしで、どんな形であれ社会に出ることが一番だよねっていうことで、夫と話している中で、どうやって声かけたり、親として声かけてあげられるのかなというか、方法を教えていただきたいんですけれども。
なるほど。そうすると、
どういう声かけを
あなたたちの現在のお子さんに対する希望というのは、はい、お子さんが一人前に社会に出る。
あ、そうですね。
はい。
それを事前に決めることだと思うんですけど、
そのためにお子さんをどう誘導したらいいかというのがご質問。
そうですね、誘導というか自分で決めていってもらいたいんですけど、そういうことに関して親が何ができるかっていうことをとか、どういう声かけしていけばいいかっていうことを教えていただければと思うんですけども、はい、関わり方とかですね。はい、
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
高橋です。
はい、
大学辞めたのはいつでしたっけ？
オンライン授業始まったのが6月ぐらい、5月の終わりとかなので、うん、もう、2ヶ月ぐらいでもう辞めるって決めて、もう授業も出なくなってしまって、
うん、
だから前期でもう辞めてしまったって感じですね。
それは、どういう理由で辞めるっていうことになったの？
オンライン授業とかでその学校にも行けない中で、うん、ちょっとやる気というか気力をなくしてしまったっていう理由になしました。
本当は何学科を志望してたの？
あ、情報系なんですけど、はい、うん、でも、滑り止めで受かったところが電気系っていうかですね。
うん。
はい。
まあね、
はい、うん。
電気系と、まあまあ、情報系、違うといえば違うけれど、
はい、
基本的に、その IT スキルを身につけるっていう意味では、そんなに差はないわけだからね。
そうですね、はい。
うん、単にもうオンラインもやりたくないし、やめちゃうっていうように、どうもやめ方が少し、ちょっと乱暴かな？
そうですね。でも、うん、もう、第一志望じゃなかった時点でもう喜んでなくって、うん、一瞬なんかもう、浪人も考えてたみたいなんですけど、うん、でも、私たちがもうまた、本当一年苦労する姿とかを見たくなかったし、一応、現役でっていうことで、だったので、
うん、
無理やりってわけじゃないんですけど、一応確認はしながらなんですけど、
うんうん、
親が全部手続きしたみたいなとこがあるので、
うん、
それもまた無気力になってしまった原因だと思うんですけれども。
うん、大学じゃなくて、情報産業で自分は生きていきたいっていうんだったら、専門学校で十分だし。
そうですね。
うん、情報系の人たちで友達が少ない人なんて、もう山のようにいるから。
ですよね、はい。
うん、それは別に気にしなくてもいいから、もう少なくとも、IT のスキルを徹底して身につけるっていうことをやっていけば、まあ学校の成績も悪くなかったっていうので、それは将来はいくらでも開けると思うけど、親御さんがそんなに、悲しんじゃうとか一緒に泣いちゃうっていうようなことはしないで、もっとおおらかでいいんじゃないの？
そうですね。私も
まだまだ、はい、だって本当に一年目なんだから、まあまあ二十歳過ぎぐらいまでにコースに乗っかれば、だから二年ぐらい遠回りしても、結局自分でやりたいことを見つけたっていう人が将来的には自分の能力を発揮していくわけだから、大学に入ったって最初の2年間ぐらいはモラトリアムで何もしないで遊んでばっかりいる人がほとんどなんだから、別にそれで遅れを取ったってこともないし、それはもういろんなケースでいろんな回り道をして自分の道を見出せばいいんじゃない？
うん、
例えば
私たち2人とも、うん、夫とも多分ちょっとそういうのにすごい焦りを感じちゃってて、この半年間大学受験失敗したら予備校にも行ってないし、
うん、
大学にも現役目指してたのに行けなかった、今本当に宙ぶらりになっちゃってて、
うん、
我が子がそうなってしまったってことにすごい焦りを感じちゃってて、
うん、
多分そういうのも行けなかったなと思って、もうちょっとゆったり構えるように、最近2人で話してしてるんですけれども、
うん
うんうん、もうなんかもう、どうしたらいいのかなとか思って、
うん、いやいや、だから今、まさにあなたが結論を言ってるように、その前提で何々しなきゃなんないって決めないでやれることをやってその結果を受け入れて次の年に生かすっていうぐらいのスタンスでいい、あれじゃないの、そんな追い詰めることないんじゃない、ご主人も含めて、
うん、でもそういうことをやっぱりもう提案してあげないとあれですよね、
うん、
も
うちょっと辛いと思う、
うん、
やっぱり自分のやりたいことを見つけていくっていうことが一番大事なことで、ただそこまでの欲望とか強さみたいな息子さんがないようだから、少なくともここ 1,2 年は親御さんが何くれとなく面倒を見てあげた方が、
はい、
僕はいいように思う。多分道筋がつかめないんじゃないかなと思う。彼だけの力じゃ。
はい、
だから基本的に言うと、ご両親がゆったり構えてじっくり話し合ってごらんなさい。どうしていきたいのか。で、基本的に情報産業で生きるんだったら、その滑り止めの二流三流って言い方は失礼かもしれないけど、そういう大学行くのと優秀な専門学校でいい成績残すのは、専門学校でいい成績残す方が会社側が受け取る印象はずっと上だから、
うん、
だからそれぐらいのことを話して、もうその情報産業で生きるんだったらいろんな道があって、なおかついろんな道を経ていろんな人が会社を起こして日本で注目される存在になっていくわけで、彼らが優秀な大学出てる人ももちろんいいけど、全然もう高卒で会社を起こして IT 系の経営者になってる人なんてたくさんいるんだよ、だからそういう話も少ししてあげながら、
はい、
ちょっと親子でゆとりなる時間を少しここ 1,2 ヶ月持って、それからゆっくりコースを絞っていったらいいんじゃないの、
うん、
うん、親御さんが焦ってないって分かればっていうのは、その現役現役っていうことを多分現役の時に言い過ぎたよね。
まあそうですね、本人も、
うん、
あのはい、入試制度とか変わるのとかもあるから現役で決めたいっていうことを言ってたので、
うん、
まあ、それを尊重してたつもりなんですけど、
うん、
あと本当浪人って本当大変だと思うんで、精神的に。
浪人って全然大変じゃないよ、そんなの。そんな全然大変じゃないと思う、
うん、
うん、全然浪人も含めてそんな社会の中で 2,3 年余分に年を取るなんてことは全然そんな普通のことだよ、そんな辛いことだなんて思う必要もないし、
多分でもそういうことに関してもなんかちょっとあれですかね、
うん、
親もなんか世間体とか気にしてたりとか、
なんかちょっとね、そういう何か枠組みにちょっととらわれすぎてるような気がする、はい、お話聞いてると、
ちょっと仕事柄もあると思います、2人
共
に、はい、
公務員みたいな仕事になってる、
はい、
だからまあもうちょっと緩くいろんな人生があるよってことを共有し合って、
はい、
そんな ひどい大学でもうウェブで授業で辞めちゃったけど、まあいくらでもまたいろんなチャンスがあるだろうってのを笑い話にするぐらいの緩い気持ちで親御さんで話し合ってごらんなさい。
はい、わ、うん、はい、うん、かりました、
はい、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
お分かりいただけましたか。
分かりました、
はい、
はい、
お母さんと子供だけでなんか涙ぐんでたんでは難しいと思いますね。
あ、はい、
うん、あなた自身がもうちょっと前向きな姿勢が必要、
はい、
うん、できますよね、
はい、
じゃあよろしく、
はい、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあ失礼いたします、
はい、失礼します。